本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第20章1節から16節です。聖書は後ろの方、新約聖書の39ページになります。マタイの福音書第20章。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために、朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると、彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃にも出て行って同じようにした。また5時頃出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも一デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でなりで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になります。本日はこの箇所より、神様は不公平か、と題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの箇所を読んで、神様不公平だなと思いますか？初めのものが後になり、後のものが初めになる。意味わかんないしっていうふうに思ってますか？今日はですね、今日、この箇所、本当によくわかって帰っていただきたいと思いますけれども、何度も、私はメッセージの中で申し上げていますが、聖書の箇所っていうのはこの箇所だけ切り取ったら全然理解できないということです。この話はですね、前からつながってるんですね。で、聖書をお手元にある方は確認していただいたらわかるんですけれども、これはマタイの福音書の19章の、28節。そこでイエスは彼らに言われたというところからずっとつながってるんです。章が19章で一遍切れて20章でからまた始まってますから、ここから新しい話であるかのような錯覚を持つことがあるわけですね。まあそれは仕方がない。章が切れてるから、これ全く違う話なんだろうというふうに感じてしまうんですけれども、これはもう一続きの話なんです。つまり、ペテロが19章の27節で、ペテロはイエスに言った。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるのでしょうか。 つまり私たちは最初から従ってきた。しかも全部捨てて従ってきた。私たちはなんか特別にもらえますよねっていうふうに言ったわけですね。で、それに対する答えだということです。で、この間も、お話ししましたように、ペテロたちはですね、いや、捨ててないんですね。置いてきただけだったんです。で、そういうことなんかも含めて、こう考えていく、理解していくということが必要になります。ここで、デナリ銀貨、1デナリっていうのは出てきたので、これはどんなものかっていうのをちょっとネットで探してきました。これは、ティベリウス、まあ、当時のですね、ローマ皇帝ティベリウスが作った、鋳造させたデナリ銀貨で、労働者の日当で、まあ、これ銀なんですね。で、今の日本の貨幣価値で言ったら、まあ1万円ぐらいということになります。そんなに大きいものではありません。で、まあこれが1デナリということです。さて、この箇所を理解する鍵は何かというと、このデナリっていうのは永遠の命の比喩としてイエス様が使っておられるということです。で、先ほども言いましたように、これには文脈的な前提があった。富める青年がやってきて、永遠の命を自分のものとして受け取るためには私は何をしたらいいでしょうかと質問した。で、そういう文脈があったわけですね。つまり永遠の命を自分の行いの対価として得ようとするのか、それともその直前に書かれている子供たちの上にイエス様が見ておいて祝福なさった、つまりイエス様が手を置いてくださることが永遠の命なのかということが、ここでのテーマになっているわけですね。行いによって永遠の命を得ようとした富める青年は去っていかなければならなかった。ところが、ただイエス様に手を置いて祈っていただくためにやってきた子どもたちは、連れてこられた子どもたちは永遠の命を得た、そういう文脈的な前提がある。 A なのか B なのか、前提 A の上にあなたは立つのか B の上に立つのか、イエス様はどうなのかということがここでのテーマであるということです。で、当然のことながら、ペテロの質問というのは前提 A、 A の前提に立っているわけですね。私は最初からあなたに全て捨てて従ってきました、ね、ついては何か特別にいただけるでしょうという、それは何でしょうかという質問だと、まあ、前提 A に立った質問だったわけです。イエス様の答えは、朝早く働き始めたものも、夕暮れ近くになって働き始めたものも、同じく永遠の命が与えられるよっていう、それが答えだったわけです。つまり、一デナリ、ここで一デナリ与えられるっていうのは、労働の対価として与えられているわけではないわけですね。8時間働いたものも1時間働いたものも1デナリもらうということは、この1デナリは労働の対価ではないということです。じゃあ、どうしたらもらえたか。まあ、主に呼びかけられて、主の呼びかけを聞いて、主のもとに行った。ただそれだけです。主の声を聞いて、主のもとに行った。それによって彼らは1デナリをもらったのです。働いたからもらったんじゃない。これが非常に重要なポイントになるわけですね。だからここを読んでね、たくさん主のために働いたのにとか、 私はちょっとしか働いてないのにというふうに理解するというのは、あまり正しい理解とは言えないということになるわけです。じゃあ、初めのものが後になり、後のものが初めになるというのはどういうことか。これね、放蕩息子っていうの例えっていうのをイエス様はルカの福音書の15章で語っておられますけれども、それと平行性があります。非常によく似ています。先に雇われた放蕩息子のお兄さんというのはどういう話だったか、ちょっと見ておきましょうか。ルカの福音書の15章の27節から32節ですが、神様に2人の息子がいて、で弟の方はもう神様のそばにいるのはもう耐えられなくてですね、もう親が死ぬのは待てなくて、生前相続を受けて、それで遠い国に行って放蕩に身を持ち崩して、そして全てを失って、豚が食べるものも食べたいと思ったけれども食べるものが得られなくて、はっと我に帰って父の家に帰ってきた。そうすると父がですね、彼を大歓待してですね、もう本当に遠くにいるのに走り寄って抱きしめて家に連れて帰って、そして肥えた子牛をほふらせてですね、大宴会をした。でその後にお兄さんが帰ってきた時の話で、お兄さんはですね、これは一体何事かとしもべに聞くと、しもべは答えました。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。この私には友達と楽しむようにと小指一匹くださったこともありません。まあ、実はこの人は頼めばよかったんですけど、頼まなかったんですね。お父さん、小ヤギくださいって言えばよかったのに、いや、子牛くださいって言えばよかったのに、頼みもしてない。お父さんはケチだと思ってるね、この人ね。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。納得できんと、まあ、こういうわけです。で、お父さんは彼に言います。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。私が持っている牛も羊もヤギも全部お前のものだ。お前が食べたい時に食べることができるじゃないか。そういうものなんだよというふうに諭すわけですね。だがお前の弟は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。と、お父さんは上の息子に言うわけです。これと非常に平行性があります。先に雇われた人はですね、朝から雇われた人は、主の葡萄園で働く祝福を味わってなかったんですね。この主人はケチだと思ってたの、初めから。で、申命記の23章24節にこのように、言われています。隣人のブドウ園に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてよいが、あなたのカゴに入れてはならないっていうのがある。つまり主人のブドウ畑で働いてる間、ずっとブドウを食べていいんです。ずっとブドウを食べていいんです。この人はね、それをね、やらなかったんですね。でも炎天下で本当に苦しい思いをして、水も飲まずブドウも食べず、俺はこんな苦しい思いをしてきたという思いがあった。だけど主人はですね、自分のブドウ園に来たしもべたちに、どれだけでも水を飲みなさい、どれだけでもブドウを食べなさい、お腹いっぱいになって そして帰りなさいとおっしゃってるわけです。何をしたら永遠の命を自分のものとすることができるかと考える人はですね、ブドウ園でお腹いっぱい食べて、主人と語り合い、笑って、共に食べて楽しむことを自ら拒絶してしまったわけです。どうでしょうか、皆さん。ペテロはこの時ね、私はあなたに最初から従ってきました。とか、最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと彼ら同じように扱ったというふうに最後まで言えたでしょうか。ペテロはこの時はそう思ったかもしれない。だけど、イエス様が十字架にかけられるために捕らえられたとき、ペテロは主イエスを三度も自分の全存在をかけて知らないと非念したのです。彼は、そのときから私は最初から主に従ってきましたとは言えない人間になったのです。私はすべてを捨てて、主に従ってきましたとは絶対に言わない人間に変えられていったのです。彼は気づいたでしょう。すべてを捨てて従ってきたつもりだったけど、実は何も捨ててなかったということに彼は気づいたはずです。彼はなぜかって言ったら、彼は元の漁師の生活に戻ったからです。元自分が住んでいた家に戻ったからです。自分が何も捨てきらな捨てずに、捨てていなかった。捨てきることはできなかったのだということに彼は気づいたはずです。そして自分が主に従ってきたと思っていたのも実はそうではなかった。自分の思いでは主に従うことはできなかったのだということを彼は本当に知ることになるのです。先ほど言った前提 A、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかという、その前提 A が根本的に間違ったものであるということを彼は知るのです。パウロという人は、イエス様の福音をヨーロッパに広めて第一この人がこのように、主イエスの復活について語るときにこのように、言っています。コリントビテの手紙第1、15章3節から10節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目に蘇られたこと、またケファ、ペテロに現れ、それから十二人の弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は人たちの中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。私は最後のものだと告白しています。私は最後のものだと。主イエスは私に最後に現れてくださったと。彼は告白しています。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなんですけれども、 私が働いたんじゃないです。神の恵みが働いたんですと告白しています。主イエスの圧倒的な許しと圧倒的な命の注ぎを受けるときに、それを知るときに、主と共にいることの喜びを知るとき、私たちは仮にですよ、最初から主のもと、主の葡萄園で働くように呼ばれたものであったとしても、私は最初からいましたけれども、実は私こそ最後のものでした。一デナリを受けるにふさわしくないものでした。それなのにあなたは私に一デナリを与えてくださいましたと告白するようになるのです。はじめのものが終わり、後になり、後のものがはじめになるっていうのは論理的なことを言ってるんじゃない、ないんです。主との、主イエスとの人格的な関係において、私たちが働き始めたのが、主の家に来るようになったのがいつであったとしても、主よ、私は、このあなたが与えてくださる、くださった、与えてくださった永遠の命を受けるにふさわしくないものでした。私はまさに最後のものでした。それなのにあなたは、私にこれを与えてくださいましたと、告白する主イエスとの関係のことを言っているのです。最初のものが後になり、後のものが最初になる。主は不思議な方です。私たちをそういう時間的な順序関係というところから解放してくださるんです。時間的な順序関係というものが意味をなさないような、そういう圧倒的な恵みの中に、救いの中に私たちを入れてくださる。イエス様はこのことを語ってくださっています。皆さんどうでしょうか。私はいつから、いつイエス様に出会ったとか、まだ出会ってちょっとしか経ってないとか、私はイエス様に出会って何十年経っているとか、ということはもうどうでもいい世界に私たちは本当に日々生かされていきたいのです。主の恵みは日ごとに新しい。今日新たにまた主イエスの呼び声を聞いて、主イエスのもとにいる。今日初めて主イエスに出会った時と同じような感動と感激、その中に私たちが毎日生かされていくこと、そのような祝福を主は私たちに与えようとしておられるのです。今日私たち、もう一度主よ、私たちはあなたのそばにいさせてください。もう一度新たにあなたのそばにいさせてくださいと祈っていきたいと思います。主はその声に必ず応えてくださいます。お祈りをしましょう。主イエス様、主様、今日もあなたが私たち一人一人を名前を呼んで引き寄せてくださいました。あなたの呼びかけに、あなたに呼びかけられ、あなたのそばに戻ることができることは何という感激でしょうか。それは日々何という喜びでしょうか。信仰生活の長いものも、短いものも、あなたの見舞いには、そんなことは関係ありません。あなたが、今日、また新たな喜びの御霊を注いでくださるからです。主様、どうぞ乾けるものに、乾いたものに、あなたの命を注いでください。あなたの声を必要としているものに、 あなたの声をかけてください。主よ、どうぞ、日々、私たちを呼び、私たちあなたのそばに、はべらせ、あなたとの親しい交わりの時を、持たせてくださいますように、導いてください。今日弱っている一人一人に、あなたの命を注いでくださいますように。感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。